こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は戦後日本における GHQ の情報政策、いわゆる WG を主題にした歴史評論、社会批評の書籍である。著者の関野鶴雄は、占領期に行われた宣伝や教育メディア環境の再編が、日本人の歴史認識や国家観に長期的な影響を与えたという問題意識から、戦後に広まった自虐的な歴史理解の背景を検討する。対象となるのは東京裁判ポツダム宣言の受け止め方、憲法9条をめぐる認識、編集や教育内容の変化など占領政策と思想形成が交差する論点である。単なる歴史の紹介ではなく、戦後日本の言説空間がどのように形成され、その枠組みが現在まで残っているのかを問う点に特徴がある。歴史認識をめぐる賛否が分かれやすいテーマを資料と論点整理を通じて読み解こうとする一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、WGIP を戦争責任意識を定着させる占領期の情報政策として捉える視点、本書の中心は、WGIP を戦後宣伝ではなく、日本人の戦争責任意識を長期的に形成するための情報政策として位置づける点にある。著者は、占領軍が日本社会に対して過去の戦争を一方的な加害として理解させる枠組みを作ったとみなし、その結果として歴史評価の前提そのものが変えられたと論じる。ここで重要なのは、個別の宣伝文句の真偽を争うだけでなく、情報の流れが統制されることで、どのような歴史像が標準化されるかという構造的な問題である。本書は、占領期の政策を心理作戦として読むことで、後年の教科書、報道、一般的な言説にまでつながる認識の土台を説明しようとする。つまり、戦後の日本人が持つ戦争観を、偶発的な空気や自然な反省ではなく、制度的に形成された結果として捉え直すのが、この章立て全体を貫く視点である。次に、自虐史観が教育とメディアを通じて再生産される仕組み。本書は、WGIP の影響が一過性の占領宣伝で終わらず、教育とメディアを通して繰り返し再生産されたと見る。著者が問題にするのは、戦前日本を軍国主義一色で描き、戦後平和の成立を特定の制度や思想だけに返する説明があまりに定型化している点である。こうした理解が広がると、複雑な近代史の評価が単純化され、当時の国際環境や他国の行動を比較して考える視点が弱まる。本書はその結果として、日本の近代史やアジアとの関係を学ぶ場でも、まず反省を先に置く語りが優勢になると指摘する。教育とメディアは単に知識を伝える装置ではなく、社会が共有する価値判断を形作る装置でもあるため、ここでの論点はかなり広い。著者の分析は、歴史認識の問題を個人の好き嫌いではなく、反復される言説の型として捉える点に特徴がある。さらに、東京裁判とポツダム宣言をめぐる法的解釈的な見直し、本書では、東京裁判とポツダム宣言の扱いが戦後史理解の重要な焦点として取り上げられる。著者は、東京裁判を近代法の観点から再検討し、そこで形成された責任概念や判断基準が、そのまま歴史認識の土台として定着したことに疑問を投げかける。また、ポツダム宣言の受諾や講和条約の理解についても、言葉の解釈が歴史観に直結していると見る立場を示す。ここでのポイントは、法手続きそのものの是非を問うだけでなく、戦後の正当性がどのように説明され、その説明が教育や報道を通じて固定化したかを確認することにある。歴史を法廷の判決としてではなく、占領後の秩序形成の一部として見るため、著者は条文や用語の意味に強くこだわる。読者はこの部分を通じて、戦後日本の基礎になった制度がどのような論理の上に置かれたのかを再点検することになる。そして、品書と知識の制限が近代史理解を狭めたという問題提起。本書のもう一つの柱は、占領期の品書や知的統制が学ぶべき歴史の範囲を狭めたという主張である。著者は、学習や読書の対象が制限されると、ある時代や地域についての理解が部分的になり、結果として現在の価値判断まで偏ると考える。特に明治大正期のアジア関係史や日本が外部世界とどのように関わっていたかを学び直す必要があると訴える点が印象的である。ここでの論点は単なる検閲批判ではない。知識の入り口が狭められると、後から形成される歴史像は最初から与えられた枠に収まりやすくなる。著者はそのことを現在の戦争報道や記念日の番組構成にもつながる継続的な影響として見る。つまり、過去の情報統制は過去の出来事ではなく、どの歴史を記憶しどの歴史を忘れるかを左右する現在進行形の問題だという整理である。最後に、未公開資料の発見を手がかりに戦後史の再検証を促す構成。本書は、著者が発見した未公開の証拠文書を手がかりに戦後史の再検証を読者に促す構成をとる。ここで重視されるのは、既存の通説に対して感情的に反発することではなく、 資料の存在が認識をどう変えうるかという点である。著者は、WIP が日本人の再起を妨げる遅効性の毒薬だったと位置づ、長期的な影響を視野に入れて議論を展開する。これにより本書は単なる陰謀論的な断定ではなく、占領期資料の読み直しを通じて歴史像を再構成しようとする試みとして読める。もっとも評価は分かれやすく、学術的厳密さや多面的視点を求める読者には物足りなさも残るだろう。それでも本書が独自なのは、戦後日本の歴史認識をめぐる議論を、資料発掘と制度的影響の両面から組み立て、既成の理解に揺さぶりをかけようとする点にある。結論として本書は、戦後日本の歴史認識、教育メディアに強い関心を持つ読者に向いている。特に、GHQ 占領政策の影響や東京裁判憲法9条をめぐる戦後的な語り方に疑問を抱いている人には、論点整理の材料を多く与えてくれる。実務翻訳や海外勤務経験を持つ著者が、占領期の資料や制度の問題を軸に議論を進めるため、単なる感情論としてではなく、戦後史の構造を見直す本として読める点も特徴である。類書の中には、戦後批判を標語的に語るものも少なくないが、本書は WIP という概念を中心に据え、教育や報道、歴史用語の受け止め方まで含めて、一体的に考えようとするところに独自性がある。賛否が分かれやすいテーマではあるものの、戦後日本の自己理解がどのように形作られたかを検討する入り口としては有用であり、歴史を一方向からだけ見ないための刺激を与える一冊である。ご支援いただける場合は、席の釣り、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。